Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2022年9月10日放送。ゲストはアンティーク家具専門店ハンドル代表取締役水野慎太郎さん。見よう見まねで始めたロンドンでの買い付けの思い出や歴史を感じるおすすめの観光スポット、さらにアンティークを使う生活の楽しさについて伺いました。
今からで 2年くらい前かな、ハンドルで僕ずいぶん買い物しましたよ。
そうなんです、ありがとうございます。
そうなんです、それで、お気に入りのね、いや僕アンティーク の家のインテリアは全部アンティークとかじゃないんですけど、自分のスタジオとかにちょっとポイント割とミックスするんですね、いろんなモダンなものとか、で自分がまあ心地の良い一番こう作曲したりするところなの で、でそこにこうちょっとしたチャーチチェア1個欲しいなとか。
あ、本当ですか。ああのよく僕あの覚えてます
そうそう、
チャーチチェアとかあの飛行機のね、
飛行機のやつ好きです。
真鍮のあのオブジェとか買っていただいたり、
あれはね、とにかくいつも眺めてるわけ、まあ、この ANA の番組のこともありますけど、僕はほら飛行機の曲が入ってるでしょ、それでやっぱりレコードプレーヤーの前にいつもあれが置いてあるわけ、
で本当ですか。
そうで、LP を自分で聞くときにこうくるくる回るでしょ、そうするとなんか飛行機が飛んでいきそうになるんですね、ちょっとねアングルというか角度がいいんですよね。
嬉しいですね。
あと猫のさ、あのオペピュッてなったリングを
そうなんですよ、
言い換えるとあそこにピュッとこう指輪をかけるのとか、
あ
筆立てとか
筆立てとかも買っていただいてましたね、あのイギリスのあの本の
そうそうそうそう、つまり目の、自分の身の回りにあるものが割とだからお世話になってるわけです、毎日。
嬉しいですね。
いやいや、ありがとうございます。そんな出会いもありましてですけど、今日はそんなことで水野さんの人生というか、どうやってそのねアンティークの、まあその輸入ヨーロッパの家具を、その福井県でっていうことになったのかっていうことなんですけど、とにかくこの番組はずっと旅のことを伺うというのが基本なんですけど、出会いがあったわけですか、やっぱりこうヨーロッパに行ったとかそういうことですか。
ですね、もともとそのヨーロッパには全然行ってなくてですね、家具屋を継いだ時にはですね、僕ちょうど23、4ぐらいでしたかね。まあその時はあの、まあ、本当実家の家具屋が倒産寸前でですね、もともと大阪の大学を卒業してですね、まあ、大阪の家具屋さんでちょっと修行させていただいてたんですけれども、それからちょっと親父にですね呼び出されて、まあ、座敷に呼ばれましてね、まあちょっと正座を したところ、まあ、実はあのうちの家具屋がまあ倒産寸前やと、だから帰ってきて立て直してほしいと。
なるほど。
いうことでですね、まあ、座敷でそういう家族会議が開かれてですね、まあ、今までまあうちの親父もわがまま僕もしてですね、遊びほうけてたんでね、しょうがねえかなと。でちょうど僕の兄弟がですね、末っ子長男姉3人という、
なるほど、お姉さんが3人いる。
そうなんです、そうなんですよ。
なるほど、微妙だよね、もしかしたらお姉さん誰かが継ぐ可能性もあるもんね。
そうなんですよでも男俺しかいねえしなっていう感じですね、まあそういう家系でもあったもんで、まあ、しょうがねえかなということで、まあ、都合という決意しまして、で福井に帰ってきました。で、まあ、福井帰ってきてですね、まあ、1年ぐらいいろいろ試行錯誤したんですけれども、まあ、なかなかやっぱり売り上げも上がらなくて、
その時何売ってたんですか、普通の家具。
普通の家具、まあ、普通の継いだ時にはね、地方にある
町の家具屋さん、
町の家具屋さん、商店街にある家具屋さん、ベビー家具から、
学習デスクから、
デスク、そして婚礼家具からベッドソファーとか、いろんなものを扱ってる家具屋さんだったんだけど、そこから試行錯誤をして、例えば、まあ、事務所の掃除とかですね、とにかく店をきれいにしようということをやってたんですけど、なかなか売り上げが上がらないということで、まあ、いろいろ、まあ、総合家具店ではダメだろうと、なかなかやっぱ大型店とかですね、きれいなインテリアショップとかやっぱありますから、普通の家具屋さんではダメだろうということで、まあ、今度は天然木のですね家具に絞っていって、インテリアショップを作り上げていきました。まあ、そこでですね、そこそこ売り上げも伸びてきてですね、会社的には良くなってきたんですけれども、やっぱり自分も一国一城の主としてですね、なんかやっぱ自分で立ち上げたブランドが欲しいと、でその時にいろんなお店を見て回ったんですね。まあ、例えばその時当時流行っていた、まあ、東京でも人気があったカフェとかもいろいろ見て回りましたし、
で割と北欧風なやる家具とかですよね、その時代だからね、
ありましたし、あと、まあ、お布団屋さんでおしゃれなお布団とかもあったんですね、うん、まあ、そこの勉強会とかにも参加させていただいて行ったんですけれども、はい、でもね、やっぱりあの眠たいんですよ、行っても眠たいの。
いいね、うん、
やっぱりね、自分が好きじゃないんですよね、それが。
なるほど、
好きじゃないんですよ、やっぱり行っても、あ、でもこれ俺好きじゃねえなっていうことで、ね、まあ、その時に、うん、ふと思い出したのが、まあ、当時そのちょっと普通の家具屋さんやってた時に、東京のですね、まあ、アンティーク家具屋さんとちょっと取引していて、でそこの営業マンの方がですね、まあ、辞めて、うん、まあ、地方の実家に帰って独立したと、うんうんうんうん、でオープンしましたというハガキをその時もらっていたんですよ、はい、もらってたんですけれども、まあ、当時はその時あの運営してたインテリアショップも売り上げも良くてですね、うん、別に気にかけてなかったので、うん、引き出しの中に入れといたんですよ、うん、そう。ほんでその時に何かせなあかんなという時にそのハガキを思い出してですね、
はい、
で引き出しから出して、あ、ちょっと待てと、うん、行ってみようということで、まあ、うちの奥さんとですね、一緒にちょっと行ってみようやということで、その方のですねお店に行ったところ、うん、まあ、あの本当昔で言うとトタンの織物の旗屋さんがあるようなあの長いこう倉庫の中がですね、まあ、イギリスのもうほっこりまみれのですね、まあ、アンティーク家具でぎっしり詰まっていた、はいはい、でその片隅でですね、あのアンティーク家具の職人さんがボロッボロの椅子をですね修復していた、
はい、
でその修復したやつがもうピカピカにこう蘇っていくのを見たときに、うん、あ、これやと、
なるほど、
俺がやりたいのはこれだと、
お、
うん、いうことで、そこで出会ったのは本当初めてのアンティーク家具。
なるほど。これもう初めからじゃあ買い付けっていうのは目的ですか。
まあ、買い付けもあったんですけど、本当見よう見まねで全然分かんないし、まず行ってみようということで行ったのがやっぱロンドンだったんですね。
どうでしたか、まあ、ヒースロー着きました、それでまあ空港のこともあるでしょうし、街に入っていきます、あのファーストインプレッションとしてはどんな感じでしたか。
やっぱりね、街並みがですね、レンガ作りがやっぱ素敵なんですよね、やっぱり、
はい、僕も
やっぱり日本にはないなんかこうレンガ作りと屋根の形のかっこよさ
で、あの窓枠が白くてね、
そうなんですよ、
でドアが黒くて緑で、
アルミサッシじゃないんですよね、
どこの家もあの窓だからね、うちもそうだし、ね、
そうなんですよ、うん、あとまあ夜になるとやっぱり照明がですね、
はい、ちょっとね
蛍光灯じゃなくてやっぱあったかいこう光が、はいはい、それがやっぱ第一印象でかっこいいなっていう。
そうですね、いや僕なんかも結局まあ行ったり来たりってことになりますけど、ロンドンに住み始めて15年ぐらいになる、
すごい素晴らしい、羨ましい。
いやでも、やっぱりどこが好きなのって聞かれたら同じことですよね、あのレンガの壁と、あとはもう バスが赤くてタクシーが黒いから好きだって言い切ってるんですけど、やっぱあの独特のバランスの緑グリーンもあるし、それであの色合い、
はい、
ブ
リックのね、赤と黒の使い方上手ですね、
上手ですよね、本当に何かで、それを何百年ってやっぱりこう守ってるあの石っていうかさ、あれ石がないと守れないんですよね、街って。
素晴らしいですね、イギリスは。
そうだから中入ったらものすごい、もうすごいモダンなんだけど、外の壁一枚だけは残しておくっていうね、僕なんかやっぱり一番惚れてる理由ですよね。
あ、そうです。
街そのものってやっぱり建物が作るじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからこの辺例えば西麻布六本木なんているとさ、これ先週までここなんだっけってっていうのが多いのよ、あれさら地、あら、ここ前何あったってなっちゃうの、しょっちゅうですよ本当に。初めてのロンドンどうでした、その買い付け、スムースに行ったんですか。
まあ、正直あのそんな別に僕は英語喋れるわけでもないので、まあ見よう見まねでですね、まずあの行ったのがあのポートベロ
ー、
ポートベローに行ってですね、まあそのまあ露店がずっと並んでるわけですけれども、そこでとにかくあの目新しいも、もう見るもの全てがやっぱアンティークなんで、欲しい、全部欲しいみたいな感じなんですよ、持って帰れないみたいな。
とにかくさ、カップソーサーからさ、なんかちっちゃなキーホルダーとかさ、ボタンとかまで売ってあるもんね。
そうなんですよ、
何から何まで、
とにかくこのシルバーもなんか俺が欲しいみたいな感じで、アンティークってなんかこうお客さんに紹介するのは自分が欲しいっていうものばっかり買い付けちゃうんですよね。
そうですね、基本はそこですよね、ポトメロもあれ毎週末やってて、もちろん海外のお客さんもたくさんだけど、イギリス人って何しろね、 アンティーク そのものを大切にっていうか、ずっと古いものを直して使うの好きなんですよね。テレビの番組でもずっとオークション番組やってますからね。
あ、そうなんですか。
あれ誰が見るんだろうと思うんだけどさ一個一個、はいこの一輪挿し、はいいくらでしょうみたいな、200年前のものですみたいな、でやっぱりこうアパート借りるんだったりね、お家を借りるのもやっぱりこう築年数が長ければ長いほど家賃
高いんですよね。
で家賃高くなりますからね。100年前200年前ビクトリアだジョージアだっていうと値段が高くなる、そういう発想日本じゃないじゃん。新築って探す
んだよね、
そこの雰囲気は随分違うだろうね、はい、ああそうですか。それでこのさビクトリアアルバート博物館っていうのはやっぱり印象的でしたか。
あのね、正直ですね、僕はあまりこう日本では、博物館とか美術館にあんま興味ないんですよ、
なるほど
ホームセンター大好きなんですけど
ホームセンター
修復とか直すのは大好きなんですけど、あんまこう形とかですね、まあ、芸術とか絵画とかあんまり興味はなかったんですけれども、はい、大体買い付け行くときは奥さんと一緒に行ったりして、で奥さんそういうの好きなんでね、ぜひここ行ってみようということで、ビクトリア&アルバート美術館に行ってみたところですね、家具のこう歴史とかが、イギリスのね食器とかもそうなんですが学べるんですよ。
そう、もともとは装飾品のね、美術館だからね、ものすごい数ありますからね。そ
う、ものすごいこう数があって、で家具もですね、いろんな種類の家具があって、でその家具の細かい装飾の作り方のこう工程が初めて僕も見れてですね、はーって、あと道具とか僕大好きなんで、カンナとかですね、のみとかの、こんなのみがあるんかっていう形で、でそのイギリスのこの美しい装飾のやり方をずっと見ていけば見ていくほど、アンティーク家具のこう素晴らしさっていうのを実感して、楽しさを教えてくれたのがビクトリア&アルバート美術館だったですね。
あそこ僕も大好き。
ああ、そうですか。
あそこはよく行ったな、ってか最近ちょっと行ってないけど、まあそのもちろん展示も素晴らしいけど、あそこにいる空間がね、
そうなんです。
カフェなんかもそうですけど、まあ、カフェもすごいでしょ。
カフェがね
すごいよね。
これがすごいんです
よ。すごいよね。
こんなカフェあるのっていうことで、ぜひですね、僕紹介したいのが、そこのカフェのスコーンなんです
出たよ。
正直ですね、あんまイギリス行ってあんまこれ美味しいなっていう食事、まあ、正直買い付け行ってるんでね、忙しいから、あんまりこう有名なレストランとか行けないんですけれども、もうそこのカフェだけは絶対にいつも行ってるんですけど、そこのスコーンとそのイチゴジャム、
クロテッドクリーム、
そう、はい、それがもう最高に美味しい。
あの空間も素晴らしいし、
空間がですね、で、ウィリアム・モリスっていう
モリスの部屋もいいよね、
まあ、イギリスで有名なデザイナーなんですけれども、は
い、ね、
まあ、
モダンデザインのパイオニアというか、
そうですね、
おそらくね、彼がいなかったら近代のデザインってありえないだろうからね。
そうですね、天井からの装飾だが、こんなんよく作ったなという、
そうですね、
デザインとかも、そうですね、思いもつかないデザインで素敵なカフェなんですけども、
そう、あのカフェはね、ぜひだからロンドンにこう行かれたらね、もう美術館を楽しむっていうのもあるけど、あそこおすすめだね、サウスケンジント
ン。ここはですね、ぜひロンドン行かれたら、あまり家具興味ない方もですね、スコーン
スコーン、
もうスコーンだけは食べていただきたい。
他にもね、美味しいのいっぱいあるからね
それ紹介していただきたいんですけど、
ぜひぜひぜひ本当に行かれたらいいと思うわ。あとデパートとなると、まあ、もちろんハロッズも有名ですけど、ここに挙げていただいたリバティ、
僕
も
リバティ、
はい、リバティ僕も大好きですけど、違いますよね。ずいぶんハロッズとは佇まいも違えば、
佇まいがですねもうまさしく僕アンティーク家具を扱ってる僕としては、やっぱりぜひリバティの百貨店をですね、見ていただきたいな
って。こじんまりしてるけれどね、もう外外見から面白いもんね。
外見から面白い
って言うんですか。
そうなんですよ、でぜひエレベーターに乗っていただきたい。
はあ、面白いです何があります。
これはですね、エレベーターの中が内装がですね、もうクラシックなんですね。
そうですね、
まさしくアンティークのこう彫り物が、彫られたこう装飾が周りにつけられてですね、もうとにかくエレベーターにずっといたいぐらいずっといたいぐらいの素晴らしい。で階段もですね、中大様式って言いまして、そういう様式があるんですけれども、すごい、そのもう僕ら家具扱っているものでも デパート全体が家具みたいな感じのですね、まあ素敵な建物、
いや本当に古いものがよくぞ残ってるなという、
そうなんですよ、
ということですよ、本当街のど真ん中なんですけど、ピカデリーサーカスからでこっち抜けていったところの、でも本当あそこに入った瞬間うわーってなりますよね。
入り口の花屋さんとかの雰囲気もですね、
そう
なんかこういるだけであ素敵やなっていう感じの、
ね、ぜひぜひ皆さんもね、あのロンドン行かれたら、もちろんハロッズもいいですけれど、セルフリッジもいいんですけれど、リバティ百貨店っていうのは一度なんかね、お買い物もしっかりですけど、あそこに行ってなんかちょっと歩くだけでも素敵ですけど
ね。花柄が素敵なこうインテリアがありますね、
はい、そうですね、本当だね、さて、まあ、イギリス、まあ、ロンドンも含めてですけど、魅力っていうとどんなことになりますかね。
まずね、建物とか、その建物内装とか、家具とかですね、全てが僕にとって、まあ、インテリアとかアンティークを扱っている僕にとって、全てが勉強になるっていう、まあ、色使いとかですね、彫りのこう深さとか美しさっていうのは、もう全てが勉強になるんで、もう行けば行くほどこう、まあ、魅力を感じるっていう、
そうですね、
あの国ですね。
あのフランスも行かれるということですけど、やっぱりこう随分違いがありますか。
やっぱりそのちょっとイギリスの方がどっちかというとやっぱ男性的っていうかですね、
武骨だよね、タグはね、
そんな感じでやっぱフランス行くとやっぱエレガントというか、
そうですね、
女性、まあ、国柄もそうなんかなと思って、エレガントな感じはしますね。
そうですね、まあ、人柄もそうでしょうしね。
そうなんです人柄がですね、まあ、これは僕の偏見かもしれないんですけど、なんかやっぱ駅員さんとかもですね、あのロンドンの駅員さんの方がすごくこう優しく感じませんか。
そういや、あのね、不器用なんだと思います、割とイギリス人というのは、またそれを良しとしていて、ちょっとどんくさいとかあるんですけど、なんかそこも含めて、なんか僕なんかやっぱり十何年住んでって思うのは、東京に戻ってくると忙しいんですよね、何かと。で、そのタイム感みたいなものが、やっぱり一番こう最優先されていて、生活で、個人のっていうか、なんかそこをみんなが分かり合ってるような感覚はいつも持ちますね。だからそこ、一番ファーストプライオリティがそこみたいな、自分とか家族とか、なんかそういうくつろぎみたいなものが、日本人は割とそれを置いてきがちというか、それより優先しなくちゃならないなんか
なる
多いじゃないですか、そこの違いは感じますよ、だからヨーロッパ帰るとちょっとホッとします。
あ、本当ですか、
はい、あ買い付けって面白そうだなと思うんだけど、僕も狙い定めてるんですか。
大体、いや、まあ、大体行くお店は決まってるんですけれども、まあ、シルバーが得意なお店とか、まあ、食器が得意なお店とか、またあの僕らのアンティークのシャンデリアとかも扱ってるので、そういうのを見つけたりですね、ショップショップで見つけてくるのが楽しいですよね。
そうだね、でも今回の買い付けの旅では、例えばよ、どれぐらいの予算をでとか、まあ、もちろんでしょうけど、それで椅子を買うのか、小物を買うのか、テーブルに手を出すのかっていろいろあるじゃないですか。
あ、そうですね、
大物小物、
まあ、大体パリの方とかはやっぱ小物食器とか、シャンデリアとかやっぱ綺麗なのが多いんですよね。
そうでしょうね。
でそういうのを見つけに行ったりしますね。
イギリスだと逆にその
金家具とか
昔のものを、それは田舎からもやっぱりロンドンに集まってくる。
やっぱりあのロンドンとかの方がやっぱり家具、やっぱヨーロッパの中心ということで、やっぱ家具が集まってくるっていう、
そうだね、そういうのを全部見て。でもさっきもおっしゃったけど、水野さん自身が惚れちゃう。
そう。
それ基本、
あんま販売したくないっていう自分のものに欲しいっていうのは、まあ、やっぱアンティークって一期一会じゃないですか。
そうだよね。
それが辛いところですよね。
でもさ、いや、お仕事なんだよって奥さんに怒られるんじゃないです
か。そうな
の、
もう
売れない売れ物買いなさいよって。
そうなんですね。
そう、絶対そう。目に見えるようなものって本当に。やっぱりそういうのことか、そうか、イギリスでもフランスでも随分と違いがあるってこと。
やっぱ違いますね。
なるほど、面白いね。さてさて、シンガポールっていうのはこれはどういう旅だったんですか。
これね、僕はあのシンガポールはすごくこう思い出深いところで、まあ倒産し、先ほど申し上げた倒産しそうな会社から、
あ
の、
そうかそうか、
頑張ってきて、で、まあ今ハンドルっていうのはインターネットでアンティーク家具を販売してるんですけれども、ほぼ売上の 99% はインターネットで販売させていただいてるんですけど、
まあ、僕もその一人ですから、ね、
ありがとうございます。ほんでそのインターネットに出会った時に、僕のインターネット販売の師匠である人が福井にいるんですけれども、その人に会社にこう毎週勉強しに行った時に、来週は水野さんちょっと無理なんですっていうことを言われて、なんでって言ったら、いやちょっと実は社員旅行でハワイ行くんですって。ええー、と、 ハワイ連れてってくれるのみんなっつって、うん、マジでっつって、だからちょっと来週行けないんですっていうことを聞いたときに、ああ俺もこんな会社にしたいなと、
お社長としてね、
うん、そう、うん、こんな会社だったら社員のみんな喜んでくれるかなと、うん、いうことで、じゃあ俺もみんな社員を全部会社負担の費用で連れてくるような会社にしようということで、うん、あのインターネットを頑張ろうということで頑張ったんですけども、それから3、4年間ぐらい後に、なんとかやっぱりしっかりあの売り上げも作ることができて、行こうとみんなと、で初めて社員を連れてった海外旅行がシンガポールだったんですよ。
それは思い出深いね。
そうなんですよ、でみんな社員もやっぱ楽しんでくれたし、はい、まあ、社長として嬉しいなと。
そうだね、あのマリーナベイサンズのプールも。
そうなんですよ、もちろんやっぱ当時ですね、あのちょうどあのマリーナベイサンズができた頃ぐらいで、はい、テレビの CM でもですね、うん、出てて、どうしてもあのプールに泊まりたい、でもなかなか予約が取れないんですよ。このも
うそうだよね、人気だもんね、
なんとか一泊取ることができて、そこで社員みんなでこう並んで写真撮ったのがですっごい今でもですね、
嬉しい、ね、あの
嬉しい
ね、ラッフルズホテルのロングバーでも
有名ですよね、はい、ロングバーでもね、あの、まあ、時差の関係とアルコールもちょっとその前に入って、でもフラフラでちょっとあんまり覚えてないんですけど、社員がスタッフがですね、一緒に社長行こう言ってくれて、じゃあ行こうかということで行ったんですけども、はい、なんか床にこのピーナッツのね、殻が落ちてるのは覚えてるんですけれども、あんまりこうシンガポールスリリングの味はそんなに覚えてない。
そうですか、まあでもそれも覚えてないっていう記憶が楽しい思い出になるんじゃん。
すごい楽しかったですね。
アンティークの家具、こう、はい、おすすめと申しますか、はい、初めて手を出すというか買う方に、はい、こう何かこうサジェスションとしてだとどんなことが言えますか。
まずはですね、あの、うん、僕あの、まあ、家具っていうとやっぱハードルが高いので、うん、先ほど博士さんが言われたあの、うん、アンティークの雑貨、
はい、
まあ、例えば真鍮の置物とか、うん、プレストグラスっていう古いイギリスの花瓶とかガラスで作られたものがあるんですね、うん、それだとあの数千円前後で購入できるので、はい、うん、まずそれからこう買っていただいて、家の家具の上とかに置いて飾っていただくと、アンティークの魅力っていうものがすごい分かってくるんですよ。それからちょっとアンティーク面白いなと思っていただいたら、僕本当買っていただきたいのがチャペルチェアなんですね。でチャペルチェアっていうのがあのイギリスの教会で使われてた椅子なんですけれども、それをこう買い付けしてきて、でピカピカに一回修復して、で塗装もきれいにしてからお届けしてるんですけれども、うん、
サイズが小さいしね、本当にちょっと置いてる感覚でも楽しめるしね。
そうなんです、置くだけのインテリアも楽しめるし、
う
ん、まあ、どこに置いても様になるのがチャペルチェアなんですね。
そう、だから僕なんか扱い方はソファーの横に置いてあるんだけど、あで、あのゲストが来て、あの僕の場合ほら音楽作ってるから、はいはい、たまにはほらあのゲストの歌う子が来たりもするわけ。ちょっと人数が増えた時に、ああちょっとはいはいはいって出す。そうするとちょうどいいサイズなんだよね。サブのチェアとしては使いやすいですよね。でこう物によってはさ、後ろにこうさ聖書を入れるところがついてたりさ、そういうのもなんかこう見てると可愛いですしね。
で背中にこう十字の、はいはいはい、クロスバックになってたり、まあいろんな、まあ、教会によって使われた椅子が、うん、デザインが違うので、 それも面白いところだと思います。
あとやっぱり僕なんかやっぱりイギリスでの生活が長いからあれだなんだけど、やっぱりこうみんなね割と好きなんだよね、家具、アンティークの家具をこう自分の生活の中に取り入れるのがさ、でも日本はちょっとまだその人口は少ない気がしますけど、
やっぱりね正直あの僕の友人でもアンティーク家具を使ってる人ってほぼいない、やっぱ少ないんですよね日本で。
でもさ、それこそ、ね、水野さんみたいにこうピッカピカに仕上げてくださってるものだと普通に使えるから、なんかそういうね、こう自分の生活の中にちょっとこいつ100年生きてきたんだよねとか、200年前の木なんだなって思うような生活っては楽しいはずですけどね、本当はね。
僕自身ね、まあ、アンティークのショップを始めるにあたってどういうショップにしようかなと思った時に、やっぱりそのアンティーク家具を買う時にやっぱ怖いとか汚いとか臭いとかですね、壊れるとか、そういったイメージ僕自身も最初持ってたんですね。でこういう人ってたくさんいるんじゃないかなと思って、でもっとこう綺麗でこう安心できる家具にして差し上げたら、もっと日本の人も喜んでくれるんじゃないかなと思って、だから綺麗で安心なアンティーク家具ショップを作ろうというのでできたのがハンドルなんですね。
いやでも本当皆さんね、ピッ カピカだからどんな、ね、商品を、ね、求めても。だからこれはもう、ね、世界中にいっぱい、だから眠ってる家具もあるわけじゃないですか、
そうですね、
イギリスの田舎行ったらいっぱいあると思うよ、
まだまだあるんです
ね、まだまだあるよね、でそういうのを買ってきてそのまま売るだけじゃ絶対ダメなわけで、それをちゃんとこう修復して磨き込ん で、でそれでちゃんと僕なんか、ね、普通にだからネットでピッてポチるだけで届けてくださいますから、
ありがとうございます。
皆さんもぜひ楽しんでいただければななんて思いますけど、さて最後にこれはあのゲストの方に必ず伺ってるんですが、水野さんにとっての旅って一体何ですか。
やっぱり旅ってあの僕にとっては出会い、ですね、
まだね、
それはあの人も出会うし、物とか僕にとって大事な家具、いい家具にあの出会うことができるので、旅って出会いじゃないかなと思ってます。
ありがとうございました。
ANA World